はい、こんばんは。
こんにちは。
さあ始まりました、ゴヤドッコイのオリジンアワーのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします。
はい、本日のお相手は、僕たちは沖縄にいます、すっとこどっこいそばしょうと、
二階堂お疲れさん、あとあれこれ俺考えすぎかな、すっとこどっこいプーキです、
よろしくお願いいたします。いやー、なんか、ね、卒業するお笑いメンバー、オリジンコーポレーションのお笑いメンバーが2人もいるということで、
はい、ベンビーさんと、前番組オリジンチャンプル金曜日の二階堂、
なんか東京に行きそうな感じになっちゃったな俺らもな、なんかなんか流れでなんか東京に行きそう、あ、やばいやばいやばい、
あれ引っ張られてる
なんかなんかやばい、引っ張られるってな、
あ、でも確かにテンションはなんかほがらかで
もな、なんか俺らも最後みたいな感じになっちゃった、
うん、そうそうそう、なんかしんみりする感じするな、
しんみりすんのも嫌だけど、なんか
わかる、
ね、まあ二階堂も卒業ということで前番組で
いやもう本当頑張ってほしいな、
終わったんですけど もうこの時間もオリジンチャンプル金曜日最後の放送、
はい、
二階堂はもう終了ということで、今はもうオリジンではないですねいやそうです、オリジンコーポレーションではないです、
まあ、まあまあまあ意識が高いのか、
今はもう素人です、もう一般の方アマチュアの方ですね、
素人ではないだろう、まあまあまあ、だからまたプロとしてね、その東京でやるっていうことだから、
そうそうそう、頑張ってほしいなっていうのと、まあいろいろね言いたいこともあるかもしれんけども
ね、
どういう後輩でした、でもちなみに、まあ、今裏にまだわちゃわちゃしてるから、
そうそう、あの大塚さんとね、
言いづらいかもしれないけど、
いや別にもうなんかあセンスあるなって感じだったな、あのネタの考え方、
ね、
センスがあるから、うん、まあ、ちょっと見せ方はねやっぱりあの他の芸人と比べて乏しいけど、うん、まあ、センスがあるからなんか自分の見せ方見つけるんだろうなみたいのはあったな、
なんかちょっと光ったもんがあるよね、
いやいや本当にセンスはあるよ、ネタのセンス、
そうなのよ、彼はすごいセンスがあって、俺は ねちょっと思い入れがあるというか、
はい、
どちらかというと、
まあ、ちょっと似てるもんね、あの
系統も、そうそうそうそう、似てるし、うん、似てるタイプの人間だから、うん、ちょっとなんか、まあ、勝手にですけど、
はい、
まあ、遠いいとこみたいな感じだったんですいやよく言うじゃないですか弟のようなとか
うんうん、うん、
弟のような存在だったとかではないそこまで、はい、なんていうの、
たまに会って一応、え、名前なんだったっけって思い浮かべれないやつが、お年玉、
うん、お前二階堂かこんなに大きくなったばぐらいの死に遠いとこぐらいの感じで思ってたんで、
あの小さかった時のみたいな、ね、
そうそうそうそう、まあ、親戚のいとこみたいな感じ、勝手に僕は思ってたんで、
はい、
で言うてのこの2019年僕が当時お笑いオリジンのリーダーをまだやってた時に、
うん、
お笑い高校総体というのがありまして、
うん、あったね、
高校生だった二階堂が出てたんですよ、
ああ、だから俺たちがダメ出しとかやってたもんな、
そうなの
よ、すっとこどっこいがなんか見て、
で当時のそのお笑い高校総体で、まあ、惜しくも優勝は逃したんですけど、
はい、
まあ、やっぱお笑いが好きだっていうことで、ああ、二階堂がちょっと所属する事務所を探してますと、
うん、
高校生よまだ、
うん、その当時な、
ここ卒業してちょっとその後お笑いをやろうかと考えていますと、
はい、
まあ、俺は、まあ、オリジンを勧めたのかも分からんけど、その時、
うんうんうん、
いや、いいと思うよ、お前は、すごいなんかセンスもあったし、その当時もやってた、高校生の時にやってた、お笑い高校総体に出てた時も、なんかね、超センスが出てたから、
はいはい、
いや、お前のセンスはすごいいいと思う、うん、俺はもう全くそういうセンスないから、
うんうんうんうん、
絶対うまくいくと思う、
うん、
って言って、まあ、オリジン来ちゃったわけよね。
そうで入って、まあ、3年ぐらいで、まあ、見切りをつけたって言い方はちょっとよろしくないけど、
本当申し訳ない、
うん、だからセンスがあっただけにああ俺このままオリジンにいたら埋もれるなって思ったんだろうな、
いや、
うん、
じゃあまあ、なんかね、オリジンに入ってきた時も、うん、新人で入ってきた時に、
そうそうそう、
二階堂が新人で入ってきた時は、うん、ちょうどコロナが始まった時、
うわー、そうだったな、
コロナ禍で稽古もなかったのよ、
はい、
その前まではちょうど2019年までは稽古バチバチにあったのよ、
あ、やってた時
だったな、バリバリ稽古やってたのよ、
はい、
でもちょうどその節目入ってきたタイミングで稽古も少なくなり、
うん、
芸人との交流もないわけです、
まあ、先輩後輩
との、
うん、ないね、
だからね、
そうそう、だから
非常にこのタイミングが本当にもう申し訳ないっていうのと、うん、その新人で入ってきたばっかの時のその二階堂のなんでこのね入ってきたんですかって、ちょうどその時のリーダーが2020年からはチョメノスケさんになってたんですよ、
あー懐かしい、
うん、チョメノスケさんが YouTube 越しでね、生配信越しで、
うん、
生配信で稽古してたんですよね、
あ、その時リモートでね、
うん、そうだからチョメノスケさんが二階堂になんで、ちなみにオリジンを決めたの、選んだのって言った時に、2019年でお笑い高校総体に出た時にそばしょうさんがいて、 でオリジンっていうこともあって、まあ、ちょっといいなっていうのと所属する事務所オリジンで決めましたって言ってくれたんですよ。僕もそれもう生配信で見てたから、うんうん、俺ちょっと心のどっかで、ああデイジ申し訳ないって思ったんですよね。なんか、うんうん、俺が言う、おす、進めたというか、
はい、
ね、まあいい事務所よ、オリジンも。オリジンもいい事務所だし。
まあまあ、そこはちょっと濁すけど、僕は。
そう。うんうん、濁さんでいいやし、別に。
まあまあ、いい事務所って、まあ、今、この流れでは言っとこうか。
うん、もう胸張っていい、まあ、いい事務所です。どこ行ってもいい事務所だとは思う。俺は。
まあまあ、今はそういう流れにしようか。うん、オッケーオッケーオッケー。
お前、うんうん、お前も東京行ってこい、お前も。やりづらいわ。
俺も。いや。あ、二階堂。あ、じゃあもう行くっていうことで、お疲れ。
お疲れさん。
あれ。ありがとうね。
うん。アビッシュ。アビッシュ。
アビッシュ。えい。なあ、オリジン、面白くなかっただろう。
はい。
はい、じゃないよや。
はい。お疲れ、ありがとう。
いやだからさ。
そうそう、だからもう代弁すると、旨味がない。
いや、違う。
オリジンには旨味がない。
旨味あるよ、もう何言って。オリジンには旨味は、どこの事務所行っても旨味あんのよ。ただ、時期的な話だったのよ。
まあ、そうそう、だからコロナ禍
で始まってね。その稽古がなくて、先輩後輩と、先輩たちとも、うん、まあでも時期のせいにするのもあれだけど。
まあね。
これをさ、鶴見がなんかあんま交流がなかったっていうの、申し訳なさとかもいろいろあったのよ。で、俺はその当時入ってきた時の新人だった二階堂が、この、蕎麦翔さんがいたっていう、まあ、関係性が高校総体であったから、オリジンに入りましたっていうのを決めた時の、あの一言がずっとここのどっかにあってさ、
はい、
で、今回二階堂が卒業すると言って。
うん、
で、お笑いライブの前日に事務所でさ、二階堂と会って、まあ、二階堂打ち上げ、その、卒業するライブの後の打ち上げが実際あったんですけど、その時には来れない、欠席するっていうことだったんで、はい、
うん、
実はもう二階堂にちょっと話したいことがあって最後だし、うん、当時、二階堂が入ってきた時、蕎麦翔さんがいたからオリジンに入りました、的なことを言ったじゃん、と。
ほう。
俺、その時の一言がすっごい残ってて、
うん。
でも俺は二階堂に対して、そんな大したこともできんかったと。
うん。
もうほんとごめんなっていう、気持ちを伝えた。
まあもう最後だからね、
うんうん。先輩らしいこともできなかったし。
は
い、
うん、
ごめんなっつったら、二階堂が、はてさてって言った。はてさて。
あ、だからお前だけの一方通行だったんだな。もう、うん。
そんなこと言ってないんですけどって言われて。なんだったらね。僕そんなこと言ってないんですけどって言われて。うん、いやいや、言ってたさ。え、そんなボケいらんいらん、そんなボケいらんと。もうマジで変ななんか寂しい感じの雰囲気出されんの気持ち悪いかもしれんけど、いやいや、だ俺はそれを勝手に思ってたから、俺はこの気持ち悪い感情をお前に伝えずに生かすのが嫌だから伝えるけど、いや、ほんとごめんな。俺がオリジン行った、俺がオリジンを勧めた、蕎麦翔さんがいた、まあ尊敬した部分もあったかもしれん。それで入った。でも、こういう感じで、なんか、なんていうの、まあうまくいったかもわからんけど、変な感じになってごめんなと。先輩らしいこともできずにごめんなさいって言ったら、はい、いや、本当にそんなつもりではないですし、別に蕎麦翔さんだけを、特別な先輩として、見てたわけでもないと言ったんですよ。
だから、その時に、振られた時になんで入ったのって言われた時、理由付け、ああ、理由付け、ああ、なんかあいつがいたな、で、もう適当に言った言葉だからもうすぐな、
うん、
もう忘れちゃったんだろ
う。うん、早く内地行けや、と思ったもん。
だからもう今行くばよ。もう今から行くばよ、一応二階堂。
ほんやろー、と思って。
だから9時の便って言ったから8時ぐらいに行けな。もうな、早めにな。ちょっと早めに、1時間巻いて。うん、
いやでも、それが払拭が、まあなんていうの、
まあまあまあ、まあでも伝えられたからよかった
な。伝えられたからよかったなって、俺はもう勝手に、先輩ずらしてたという。俺は勝手に本当に先輩ずらしてただけだったんだ、よかったって思って。
うん。
いやいや。
ああ、だから、それで言ったら、まあ、これ、じゃあ、その流れじゃないけど、
うん、
まあ、僕も、やっぱ、なんか、自分で言うのもあれだけど、熱い男なのよね。
どっちかと言ったらもう、
はい。
ずっとこどっこやプーキーの方が熱い、
ね。僕はもう熱い。もう、うん、まあ、やっぱり智弁和歌山の高島仁志名誉監督をやっぱ崇拝してるから、うん、やっぱ熱い男であるべきっていう、俺は思ってるわけ、やっぱね。
ああ、まあ、熱いよ。
それで、前番組のだから、ヤンビー。
はい、
ヤンビーがいるじゃない。
ヤンビーね。
まあ、ヤンビーはもう俺からしたら可愛い後輩だわけ、やっぱ。あいつも芸歴相当長いし、うん、まあ、7、8年ぐらいやってんのかな、
うん、
で、やってて、まあ、可愛がってる って俺は思ってるわけ、
はいはいはい、
やっぱりあの一番の俺の後輩みたいなさ、
あ、まあ、
プーキー派閥じゃないけど、
おお、ダサいっすね。いやー、ダサいっすよ、ローカルでプーキー派閥なんて作るのは。
今からサブイボ立つ話しますよ。
え、
大丈夫ですか、サブイボ今立ってます、これからより一層立ちますよ。
あ、でも大丈夫、うん。その、お前はそういうタイプの人間っていうの分かってるから。まあ、免疫力があるというか。まだ大丈夫。今はまあまあまあ、空気派閥、うん、いいよ、いいっすよ。
で、今回ね、だから、ベンビーさんと二階堂の卒業ライブがありました。
うん、
で、まあ、これはもう最後だから、さすがにね、いつもは打ち上げ行かないんだけど、うん、今回打ち上げ行こうと。
はい。
だからもう、すっとこどこ二人も行ったじゃない？
行きましたよ。
で、打ち上げで、まあ、楽しくみんなとね、うん、ワイワイガヤガヤ喋りながら、うん、まあ、結構遅い時間になってくると深い話もしてくるわけ。
そうですね。
まあサネさんとか、まあ、ベンビーさんも介してなんかまあいろいろ話してて、
うん、
でやっぱり俺ってだからベンビーさんにもお世話になったし、うん、サネさんにもお世話になってるし、
うん、
俺これを後輩に、うん、やれてないなっていう話をしてたわけ。
それはヤンビがいる前で。
いる前で。
で、まあ、誰に話してんの？
ベンビーさんと
かにも。サネさんとベンビーさんに話してんの？
話してて、だからお二人にお世話になってますけど、まあ僕はだからヤンビーとか他の後輩にそれを流してない。あの、下に下ろしてないなと。だから俺だけ与えてもらってるばっかだからちょっと考えないといけないですわね、まあみたいな。まあ、がっつりとしたね、そのお笑い的な話じゃなくて、がっつりこういう先輩後輩とはみたいな話をしてたわけ。
うんうんうん、
で、それでな、まあ、ヤンビーな、まあ、いろいろ、まあな、まあ、俺と、まあ、付き合いも長いよな、な、ヤンビーな、うん、みたいな、まあ、話をしてて、うん、で、ベンビーさんから、なんか逆に、でも、お前がそう言ってるだけで、ヤンビーは逆にお前のあの一言とか、なんかあの時のプーキーさんの姿かっこよかったですって思ってるかもしれんぜと。
ベンビーさんが。
ああ、ベンビーさんが。ちょっと聞いてみと。
かっこいいですね。ああ、
そうそう、だからいい振りをくれたわけ。
救われるよね、うん。
で、まあそのサネさんとかもいて、ああ、そうだよ。やっぱ後輩ってよ、覚えてるもんだからよ、先輩にこう、なんか、はい、やってもらった時って
。サネさんの悪いとこ出てるね。
いや、あ、だからこれも、サネさんはいじりのあれじゃなくて、もうガチで。
え？
もう本当に
じゃ聞きたい。いや、絶対いじりだろ、そんなもん、サネさんが。
で、ちなみにだけど、あるって、ね、ヤンビーに言ったら。
聞かすためだろ、サネさんもこれ。
いや、って入り寄ったら来ます。
リアル
あの、ヤンビーシラフだからね、その時。あの、酒入ってないから、酔っ払ってない。そう。って言って。
いやいや、こういう時の、すっとないですとか、
そうそう。
ないですとかだったら、いやいやいや、あるだろうで、お笑いにはできるけど、
そうそうそう。
お笑いにはできない、うん、一発目の。
って言って。あ、なんか俺の一言言うあれには、プーキーさん傷つくしな、みたいな。なんかその、あいつの優しさが出てるわけ。
一番悲しいな。
そうそうそう。
これ、何が来んのかなって思ったけど。
俺は来てくれると思ってたから、や
め
て。
何があったっけの、ええでしょ？
そう。こいつとの思い出で何かあったっけ？
本当にリアルに、リアルなまで言うと、沈黙が一回あるよね。沈黙が、シーンとあって。
うん。
って一回横向いて考えるよね。
そうそう、横向いて。で、俺にはちゃんと目合わせないよ。俺と反対の方を向きながら、って。俺は右にいるんだけど、あいつは左向きながら。
これは、これってさ、まだ待ってるわけ？
そう、みんな待ってるわけ。
待ってるよ、ね。
サネさん、ベンビさん、俺は待ってるわけ。
まだ待ってるよね。
うん、
そのまだ待ってて、だよね。
あ、
だからどっちに行くかわからないわけよね、まだ。
お、リアルなまで言うな。うん、じゃあなんか、プーキーからなんか、まあなんか、ここをプーキーさん見習ったとか、うん、なんか、心に刺さった、
な
んか、
考えてるよな。
とか、ある、うん、
あるでしょ、うん。あると思うよ。いや、出せ。お笑いでもなんでねえか、出せよ。
ごめんなさい、ないですね。
いや、一番傷つくわ。
お笑いにもなってない。
一番傷つくですね。
そう。あの、お笑いで、いや、ないです。別にこいつから習ったことないです。だったら、お笑いにできたんだけど、あーっていうのを2回言ったから。
2回言われたんだ。
で、いや、ごめんなさい、ないです、つって。で、その時はやっぱりベンビーさんとサネさんが、いや、みたいなお笑いにしてくれて。
先輩でも手に負えんくなってる。
そう。あんなに上手にみんな和やかに回してたのに、急にここで。
先輩でも手に負えてないです。
ってなって。
サネさんと。気持ち悪い笑い方してる。
そう。ってなって。
あ、
俺ってやっぱ、俺の一方通行だったんだ、と思って、ヤンビーに対してみたいな。
いやでもその後はあったでしょ、でもアフターで、いやいやありますよっていうのは
って思い出すと思うさ、うん、で終わりよった。
いい、帰りたかったんじゃない打ち上げヤンビ
かもしれんな。
シラフでさ、
シラフでな、
同じずっと位置にいたもんな、
うん、同じずっと、う
ん、
そう、
本当は帰りたかったんじゃない、
俺の横にいてな。あ、なんか帰りたかったかもしれんな。
でも俺わかるよ、そのね、シラフだし、お酒飲んでる先輩に、まあ気使う先輩たちですよ、要は、うん、先輩って気ぃ使うもんだし、
ああ、そうね。
ヤンビーからしてもさ、そんなさ。
だから確かに、ベンビーさんとサネさんと飲む機会なんてないもん
な。ないから、でもそれ、いい機会だなと思ってヤンビーも行ったけど、やっぱ緊張しちゃうじゃん。その時に振られたこの、お笑いで返していいのかわからん感じ、
うん。
しかも、お笑いで返したら返したで、プーキーさんはなんか、こういうのタイプ、こういうの気にするタイプだから、後から怒られそうだな、どうしようかな、みたいな。
いや、怒らんけど。
リアルな一言で言おうかな、でもリアルの全くないな、の A だった。
もうだから笑いにもならん A だったな。
ヤンビーも本当不甲斐なかったとは思うよ。うん、
だから、まあまあ一番俺だけどな。
うん、
何か普通、普通なんかずっと、あの時、ブーキーさんに、みたいな、うんうん。あの時のブーキーさんかっこよかったです。
絶対でもあるよな。
何が？
俺らからしたら上の先輩たちのなかったとしてもお笑いであるだろ。
え、どういうこと？
何かは絶対あるだろ。お笑いの先輩たちの、あの時の一言とか。
ああ、サネさんの俺一言あるな。サネさんと飲んでるときに。
じゃあ、あ、う
ん、
はいはい。
サネさんと飲んでるときに、うん、だから、サネさんって腕時計を絶対外さないわけ。
あ、何それ面白そう。
で、あ、なんか、いい時計してますねってサネさんに言って。うん、おう、そうだな、つって、
うん。
で、サネさんってものすごく日焼け跡ついてるわけよ。この時計の跡。
うん、
だからもう時計の形にもう真っ白だわけ。なんかテーピングしてるんかぐらいの。うん、で、サネさんってこれめちゃくちゃ日焼けしてますけど、これって常日頃なんかやってるんですか時計って言ったら、
うん、
サネさんが、
うん、
いいかプーキー俺よ風呂入る時も時計つけてるって言ったわけ。あ、俺あの時の一言が忘れられない。
いやなんだわそれ。その意味を知りたいわよ。風呂入る時もなんで時計つけてんのか知りたいね。いや
ストレートさ、俺は時計が好きだから、この時計をつけてないとちょっと落ち着かないんだってサネさん。だから俺はイガプーキ、俺は風呂に入る時も時計をつけてるって言った時に、あ、俺一生この人についていこうと思った。
いや、何が深いことあればこの一言。
え、深くない？
全然深くないわ。俺だけが、なんか、差し切れてないだけかな思ったらな、時計が好きなだけなんでしょサネさん。
まあまあ、一応俺はその時に、はーって言ったけど、サネさんに、大先輩に対して、はー
お前よく一緒に飲めてるな。そんな大先輩のサネさん、はーアホみたいな返し。
いや、じゃあ逆に忙しょうないのなんか先輩の。あるだろう。
いや、
だから出るよな。
だからどっちでもいい、ね、出せると。
うん、出せるよな、普通な。
パッと、だから、別に指定したサネさん以外で出す。
え、お前今、じゃあ、急に即興でいけんの？
いや、いけると思うけどな。
じゃあ誰にしよう。
いや、一言覚えてる、この先輩の一言って。やっぱ多少ね、そんな、
うん、
なんか変な話言うと、まあ、悪い意味とかでもなくて、仲良くあんまりなくったとしても、
でも
なんかあるんじゃない？
ある
。
あ、じゃあ、ピロンピロン島田さん。
ピロンピロン下里さん。
うん。
ピロンピロン
下里さん。まあ結構先輩よ、下里さんは。多分5、6年上だし、うん、まあお世話になってるっちゃなってるしね。うん。まあそこまで仲良くないっていうのはあるかもしれんけど、まあ出せるでしょ。いや、2回 A 行ったら終わりだわよ、もう。
いや、帰りたいっすね。
いや、ごめんごめん。ヤンビ、帰りたいっすねとは言ってないわけ。俺の時。帰りたいっすねは押し殺してたわけ。ちゃんと。
ああ、
押し殺してた。
押し殺してたってなの。別に思ってたかもわからへんし、ヤンビ、当時は。いや、ビロンビロン下里さんは。
わ、あるだろう、なんか。
いや、ビロンビロン下里さん。
はい。
うん。あ、覚えてます。
え、何ですか？
あの時の一言覚えてます。うん、下田さんにはもう本当お世話になったこともありました。いろいろ。はい、
うん。
いろんなことがありましたし。ピロンピロン下田さんは、ごめんだけど、ちょっと事務所まで送ってくれんかと。
あ、ピロンピロン下田さんの家から？
家から。あ、いいっすよって。
当時、糸満かな？
そう、糸満。糸満に住んでた時、下田さんのお家に行って、迎えて。はい、まあ僕も全然ペーペーの若手だし、
はいはいはい、
ただ車を持ってる若手でした。 はい、お笑いができない車だけを持ってる若手、
うんうん、
俺みたいなもんはもうアッシーだみたいな気持ちでもう、はいはい、うん、
まあまあ先輩のね、
さ、うん、島津さん迎えてで、事務所に行って、うん、稽古をして、うん、でお家に帰ると、
はい、
でお家に着いた時、まあ、どこへ行くこともなくお家に着きまして、うん、島津さんお疲れしたっつって、
うん、
で島津さんがごめんなっつって、本当にまた、あ、今度なんか給料が入った時にごちそうするからありがとうっつって、あ、いえ全然気にせずにって言って、バンブーンって言って、その時の一言が今でも忘れられないっていう、
ほう、
今でもそのお返しというのが来てなかったんですよ、ね、あの時の一言僕はずっと覚えてますよ。
あ、そばしょうはそっか、はい、あ、お返し何かするからよの、はい、え、あれ何年前？
もう、あれは8年前とかのレベルじゃないですかね。
相当前だな。
う
ん、あ、じゃあまだ覚えてるんだ。
あなたがちょうど飛んでいなくなった日ぐらいの時期だったんで。
ん？飛んでいなく？
あなたがもう、
あ、あなたね。
うん、あなた。
あなた。
あなたが飛んで、島田さんを送り迎えする係がいなかった時だったと思う。
あ、次の飯使い誰にしようかなの時？
悪いよこれ、ダメですよ、ここまで言っちゃダメです。いやいやいやいや、そんなことないします。
いや、でも島田さんもいい人ですから。
いや、島田さんも本当お世話になりますから。いや、まあでも実際のこと言うともう結構怒られたからね。うん、怒っても怒られ
た。まあまあまあ、だ、下里さんがなんか教育係的なところもあったしな、
うん、あったし、うん、まあ今みたいな感じで、はい、パッて振られたら、島田さんって振られたら、
うん、
今のはもうね、お笑いじゃないですか。
あ、
だからいけんのよ。
ああ、ごめん逃がさない。うん、ああ、そういう、あ、ごめんね、逃がさないよ。
いや、だから、ヤンディはどっちにも行けなかったかもしれんけど、
うん、
今パッて振られたら、下橋さんだとしても、こう、お笑いの方には行けると思うのよ。
いやいやいや、いや、まあ、俺は出るかなと思ったけど、だって俺はサネさんの出してるからね、時計はお風呂の時もつけるっていうのは。
いや、だから、そう、お笑いの方行ったでしょ？だから、お笑いの方で行くってことは、
俺ガチでガチで。
本当に、うん、本当にいい言葉って覚えてないってことでしょ？
いや、俺覚えてるよ。サネさんと飲みに行かせてもらった
時
に。
いい言葉あんの？
いい言葉ある。
覚えてるやつ。
覚えてる。あれ、なんか、納豆巻きが出てきたわけ。
うん。
その時。で、納豆巻き、あ、美味しいな。なんか、小粒の感じいいよな、みたいな。
サネさん。
納豆巻きの時って、大粒で出てこないな、みたいな。ね、たわいもない話して、うん、あ、そうっすね。あ、俺も別にどっちも好きですけどね。うん、まあ、みたいな話してて。で、あ、納豆ってやっぱ毎日食べたらいいっすよね、って。
うん。
やっぱ健康にいいって聞きますもんねってサネさんに言ったら、
うん、
その俺に返した一言、
うん、
忘れられないんだけど、プギ、あのよ、俺よ、納豆を食べるときよ、納豆混ぜないわけやって。で、あ、なんか先輩の背中って大きいなと思って。
いや、お前さ、だから、もうずっとお笑いやし、もうだからそれも。
こんな人いる？納豆を混ぜて食べないん
だよ。俺が、だから今、うん、俺が今分かってないだけなのかも分からんけど、ちゃんと深く説明してほしい。これにはどういうメッセージが込められてんのか。
だから、なんか俺は、
混ぜないという理由に対して。
他とは違うところ行くんだぜ、みたいな、道しるべ。
うん。
みんなって納豆混ぜんじゃん。
うん。
で、俺も混ぜる、もちろん。
うん。
ものすごく結構混ぜて、ネバネバを強めに食いたんだけど、サネさんは、全く混ぜないわけ。うん、硬いままよ。
うん。
硬いままを醤油垂らして食べるって。
うん。
我が道行ってない？
これは
俺
我が道は言ってるけど、
うん、
何をそんな背中が大きいことが見えるの？それでサネさんのさ、
唯一無二だなと思って。
多分聞いたら小粒に見えてくるわ、なんかサネさんの背中が。
うまいな。納豆だけにじゃないよ。
ちっちゃく見えてくるわ、なんか。納豆だけにじゃなくて。
じゃあ、じゃあ下田さんの。
いえ、だから、
なんか、他に。
違う、だから、お前も、お前は、お前はお前で逃がさんよ。サネさんのいいことは一切覚えてないし。あんなに飲み会しといてさ、飲んでるでしょ結構、サネさんと飲みに連れてってもらったりとかするでしょ。お世話になってるでしょ。
お世話になってる。
なんも覚えてないわけでしょ。
これが一番言いたいことなんだけど、
うん、
サネさんよ、
うん、
だから、やっぱり俺も熱い男だから、うん、酒が入るとなんか、お笑いっつうのはよ、みたいなことをなんか言っちゃう節があるわけ、やっぱ。
うんうん、
やっぱもっと頑張りたいよな、ライブも、みたいな。
お笑いの熱い話を。
そう、ネタを頑張りたいな、うん、みたいな、話をするわけ。だから、後輩がいたらね。
うん、
だから、前はパッパラーズとかね、今はいないけど、そのパッパラーズとかとお笑いの話になって、もっと行きたいな、俺たちな、みたいな、まあ、熱い話をしてたりしてたんだけど、うん、サネさんのやっぱいいところって出さないのよ、そこを。 あの、ね、熱い話を、はいはい、普通に食べて飲んで楽しもうぜってあれぐらいのサネさんの立ち位置で、うん、言ったら俺なんてさあのお笑いクズ野郎じゃない、なんかお笑いの何も成し遂げてないし、うん、多分怒りたいと思うのよサネさんからしたら、お前の立ち位置もっと頑張れや、もっと上に上がってこいやってね、うん、例えばね、うん、言いたいと思うんだけど、いや普通にプーケ楽しもうぜ先輩後輩、まああるけど普通に飲んで楽しもうやのスタンスがやっぱ一番かっこいいんですよサネさんは、うん、そう、
ね、あの
あんまり
話をしない、
そういうのを言わないからね、だし、うん、俺もやっぱりお笑いの話をふっかけない、うん、なんか他の楽しい、あ、納豆大粒もいいっすよねみたいな、
お笑いの話しないのは分かったんだけど、うん、しないかといって納豆混ぜないの話して
るそうそうそうとか、あと時計ずっとしてる話とか
もっとあるだろあんなに面白い人なんだからもっとあるだろ絶対
でもだからそれが面白いのよ、あ、このたわいもない話を面白くするやっぱサネさんの凄さ、
あ、でも確かにサネさんそういう系の話するよな、
そう、
わかるわ、
なんかここを根掘り葉掘り掘っていって、うんうん、あ、なんか見つけるみたいのがうまいわけ、こんなしょうもない題材でもめっちゃ広げて、うん、あ、結果面白かったこの話ってやる人だから、俺はそこを勉強させてもらってるやっぱサネさんに、
あ、うん、なるほどね、
そうだから、で、ピロンピロ島田さんは、
うん、いや、お前、
うん、逃がさんよ、
なんだわ逃がさんよって、
手錠ちょっと手錠かけたいから、
いや全然、うん、俺はもういつまでも逃げますもんもういつまでも逃げます、いや逃げるんかい、だから今みたいな感じで島田さんはあるよ、全然普通にあるし、先輩振られたらこの先輩のこう覚えてる一言あるって覚えて、うん、出たとしても、うん、なかったとしてもお笑いの方で言えるしみたいな、
ああ、だからじゃあ結局島田さんはなかったってことなの、ね、じゃあ
お笑い、いや、いいことあるよ島田さん、
あるだろ、
いいことっていうか、うん、背中叩いてって覚えてるな、
ほう
一言、
ほう、
めちゃくちゃ島田さん出番前におえつ吐いてたのライブの出番前に。
あの、うえって聞こえるよな、う
ん、超若手の時俺が先輩、みんな先輩かっこよかったやん。かっこいいじゃん。
まあまあ、だから、サネさんで言うと、フリスクシャカシャカしてな。
うん、
本番前にかじってなんか。
行くときさ。
うふう、リラックスみたいな。そう、うん、
ジャンプしたりとかする人もいるし。
ね、うん、
屈伸したりとかもする人もいる。
ね、
うん、下田さんはね、うえ
いや、まあ、
うえ
まあな、これ聞こえた。
あー。下田さんの出囃子流れて。うん、この、ね、出囃子流れて。
はい。
でんつき、でんつき、でんつき、でんつき。しゃ、うわ、うわ、そばしょ、背中叩いて、パン、ありがとう、行ってきますって言ってた。
いや、どこがかっこいいわや、それ。
かっこいいわ。
どこがよや。
いや、背中叩いて、後輩のさ、俺にさ、後輩に叩かれたら嫌じゃん。
いやっていうか、
いやでしょ、後輩に叩かれたら、ま
あ、やっぱりリラックスしたいんだろうな、一応な、
後輩に叩かれてパチン行ってなお前ってなるとは思う、絶対。でもそれでも全然そんな後輩として見てない、
あ、
同じ友として見てくれてんだなと思って、
あ、なるほどなるほど、
その背中叩いて担当を俺に与えてくれたっていう嬉しさがあった、
あ、なるほどね、
あのおえつの部分もそうよ、先輩だから絶対俺だったらもう後輩に応援する場面は見せきれない。
ああ、でも確かに。
でも下田さんは関係なしに、俺だって先輩だって緊張するんだよっていう意味も込められた。
あ、でも、あ、でもこれ本当にマジで今そうで、なんか確かに下里さん以外で、緊張しまくってる先輩って俺
見せないだろ。
確かに見せない。
下里さん見せるだろ。
あ、でも、うん、わかるわかる。俺も逆に、俺も緊張しだから、うん、なんかこの下田さんの姿見て、あ、やっぱ下田さんでもこんなに緊張するんだ。まあさすがにおえとはならんけど、俺も、うん。でも確かになんか、その良さってあるよな。
そう、
隠さない良さ。
俺は本当にでもそこはいいとは思ってて。今お笑いみたいに本当に言ったけどさ。
でも俺も思う。いいな。
先輩で唯一おえつ生えてるの下田さんだけなのよ。
そうな、確かに。
出番前に絶対みんな緊張してるはずなのよ。
本当はね。
俺もおえつするタイプなのよ。緊張したらね。でも押し殺してんだよ。なんでかって言ったら後輩が見てるから。
だから見せれないから、ね。
緊張してないジラーをするわけ。不良するの。下田さんはそれはもう全面的に出すの
そうだ。
それがおえつなのよ。
ああ、でも確かに。
で、背中を叩いてと言って後輩に背中を叩かしていくのよ。
ああ、でも確かに。
そんな先輩ってさ、
うん、
なんかさ、
うんうん、
先輩のようにも見えてさ、
うん、
対等のライバルのようにもさ、見せてくれるというか。俺だって緊張してんだよ。
ああ。
だからお前らも緊張していいんだよっていう、 まあ、意味にも捉えられて、
いやでもマジでそうだな、う
ん、俺は下橋さんがおえつ履いてる姿を見たときに安心するというか、この人でも、
うん、
あの緊張してるんだなっていう。
あでも確かに分かるな。
そうそうそう、超若手の時それを感じてた、節はめちゃくちゃ感じた、なんか、
うん
うんうん、その緊張していいんだ俺はっていう。
あでも確かに、でもその本当にだからバカにしてるとかいじってるとかじゃなくて、うん、マジでそうだよな。一応そこがいいというか、
そう
だから俺たちは押し殺すじゃないやっぱ、
うん、
だから俺とかは本番前にだから G2G1G3 とあって位がね、
うん、
G3 のメンバーはまあね若手が多いわけ、うん、だから頼むなみたいな、うん、ライブの流れ的にお前たちが初っ端で勢いつけてくれな、よろしくなみたいな、
うん、
熱い握手をするわけ、
はい、
それで俺もなんかボルテージ上げるっていうか、
ああなるほど、
よっしゃーみたいな、行くぞみたいな、そこは俺の緊張を殺すっていう意味合いもあるわけ、
自分のために、
こいつらが頑張ってるんだから俺も頑張らんとみたいな、
うん、固い握手すんだお前
いやだから俺クソ寒いから、暑いんだけどね、暑いんだけどクソ寒いからさ俺、
いやでもいいと思う、うん、俺がおかしいだけだと思う
っていう、だからそういうのもやってて、だからそういうことをヤンビーに言ってほしかったの。
あなるほど、ね、
あの本番前にプーキーさんが固い握手をしてくれてとか、
あそうか、お前の中ではあるもんな、
うん、俺はあるから、
やってることもお前は覚えてるもんな、
あと 7,8 個ぐらいあるよあヤンビーの俺あれしたよなとか
あれしたよなって覚えてるってことは、うん、とさ言ったとか言う前かいろいろ自分の中でも考えてたんだ、うん、
あのコンビニ行った時に、うん、あジュース飲んでいいぜっつって、うん、あジュース以外になんか頼むってもう一品追加する男気とかな、
いやなんだそれお前の基準がおかしいわよ、サネさんのやつとかもそうだし、
あとサネさんなんてびっくりするぜ、サネさんだからその飲みに行かせてもらった時俺シラフだったわけ、うん、俺酒入れてなくてね、うん、で帰りサネさん送りますっつって、うん、じゃあおうっつって、じゃあ一回コンビニ寄ろうっつって、
うん、
コンビニ寄ってじゃあなんか飲み物買えっつって、
うん、
あじゃああのモンスターいただきます200円の、うん、はいありがとうございますっつって、いいんか終わりかみたいな
あ
で、あすいません、じゃあもう一品、じゃあサラダチキン、
お
だこれご飯で食べます、
お、はい、ありがとうございます、お前すごいな、
いやだからサネさんもうかいかい言うわけ、
あ
おう終わりかっていうわけ、
あ
まだあるぜな、パスタも大盛りパスタもあるなみたいな、
うん、
であじゃあすみません大盛りパスタいただきますお終わりか
いや終わらせも
そうそう、
サネさん
で、サネさんは
こいつ切りないぞこいつに、もう大盛りかって言ったら
まだあと20品ぐらい
頼めるんだけど、本当はでもお前もお前として後輩だから気使ってんのよなそ
う
そうこれな、
でうん、お前パスタ食った後スイーツ食うやんにみたいななんか言ってあのパンケーキみたいの買うわけ
お前もお前で終わらせよ
いやだからこれぐらいまでいかんと、で結果1500円ぐらいだわけ、1500円を
そうトータル最初の金額でしたらいくらよ、
だから200円ぐらいだ
から、ね、200円から1200円でアップ
とかもうするぐらい、だからサネさんもかっこいいよな、
サネさん気持ちいいはずな、こいつの一発目の200円より、うん、最終的に1200円に、ね、上げさせたサネさんの努力、
そうそうそうそうだからかわすくせに最後カゴに入れるじゃない、
うん、
おーって言うわけサネさん、いやいや買えっつったじゃんサネさん、あんたが買えっつったのに、
お前なんかまあまあ選んだな、
お前こんなに選びよったなみたいな、なんかリアクションするわけ、
いやいや
いやいやいや、サネさんあんたがさ買えって言うんだからっつって、
めっちゃ面白いわそうそう、
サネさん毎回あるわけこのくだりが、
あ
おい買えっつって買ったらおーみたいな、お前がめついなみたいな、
あんたが買わせたんだろ、
そうそうっていう、でもサネさんもタクシー代払うよりは、うん、だから3000円4000円ぐらいするでしょ、那覇から帰るっつったら、うんうん、だからそれに比べたらまあ1200、300円とかさ、
ね、
安いもんだからっていうことなんだろうな、
うん、あ、それも嬉しい、じゃあサネさんからしても多分後輩だから、こうやって、うん、もういいか終わりかって言った時って、
うん、
出すのを待ってる側じゃないですかこれって多分ね、
うんうんうんうん、
俺もまあたまにね、たまに言うんですけ
ど、なんでオナニーの言い方
いやたまにな
んでたまにのこのイントネーションが、
たまに言うんですけど、うんうんうん、後輩に対してはもう終わりかって、うん、あの時のいいかもうないばっていう時って、
う
ん、
そうそう
本当気使わんでいいから、うんうんうん、ぜひ2品目行ってくださいの、
行けよ行けよっていうな、うん、
あれでやっぱお前が、あじゃあこれもいいですかって言ったと、可愛らしさもあるんだ
から、嬉しいのかな分からんけど、
可愛、うん、らしさもあるけど、うん、でもサネさんもやっぱボンボンボンボン言ってて、うん、おー200円か1200円で上がったーで袋見て、うん、おーってなるんだ、
おー買ったなーみたいな、お前
買わしたなーってなるんだ、
俺に買わしよったなー死に買わすなこいつみたいな、なんかいやいやっていう、でもそこがやっぱ面白いんだよなサネさん
は、可愛らしさもあるね後輩、俺は逆にね多分ね先輩からしたらね可愛くないとは思うんだけど、そういう一面、
はい、
もういいか終わりかっていう時、俺はもう本当に終わりなのよ。
ああ お前ぐるないだったら面白くないぜお前、うん、ぐるないだったらもっと品頼んでいけみたいな。
いやだ
もうお前すぐストップって札出すんだろ、うん、
もうあいやもうマジで大丈夫ですって言うわけよ、うん、もうこれ以上気使うのも嫌だしとか、気使わせるのも嫌だし、いやもう全然いいです大丈夫ですって、本当に大丈夫な時もあるもちろん、
うん、だからもうこれ飲み物ぐらいでいいですとかな、
うん、でも本当にもう
全然もう腹入らないんでとかな、はい、うん、っていうね、
だから多分そういうところは、まあ、まあ、 なんかもう2品目いかんなこいつって後輩思われてるかもしれんね、先輩からしたら。
そうな、まあまあまあ、でも、
でもそれは確かにプーキーのね、3品目までは見習うべきだな、俺はな。
一応な。
うん。
3品目までは。一応、サメさんも、ちゃんと工程を組んでくるから、うん、最初飲み物買うな。喉乾いたら潤すな。うん、潤したらどうする？次食べ物食うだろ、みたいな。食べ物食うんだったらじゃあ何食うっつって。パスタ食うかみたいな。あ、サラダチキン食うんか。でもサラダチキンだけじゃ足りんだろ、じゃあ次パスタ行けっつって。パスタ行って。
なんか、違う違う、もうこれ命令みたいになってる
やつ。いや、ほんと命令みたいな感じになるけど。お、終わりかお前。
お前はこれを食えと言われてるみたいな
感じ。みたいな感じ。で、それでちゃんと買って、あ、もうこれでストップでお願いしますって言ったら、おー。あー、マジかこいつみたいな、なんか。
いや、あんたが交わしたでしょ。
そうそう、っていうお笑いね、お笑いです。
ありがたいですよね。
あ、もう CM 行きましょう。
行きましょう。ツイキャスコメントもすいません。拾い切れずに、はい。ありがとうございます。いろいろ来ておりますね。
あ、ウッチーさん、毎度、はい、あの、ウッチーさん来ていただいてましたね。
あ、ありがとうございます。あの、
ベンビーさん二階堂卒業ライブ。そうですね、
卒業ライブ。
嬉しかったな、久々に会えて。うん。ね。
ジュンジュンさんから、プーキーがサラダチキンうさがんないなと来てますね。
まあまあ、筋トレやってますから、僕は。筋トレやってますからね。あ、ヒロシジージーさんからも、サーネン推しのヒロシジージー聞いてて嬉しくなるっていうね。
ああ。
ありがとうございます。
そう思ってくれてありがとうございます。
うん。ま、マチャさんもね、来ていただいて、いや、かっこいいわとかね。
うん。
ああ、群馬のアニゾウさんも来てますね。サネは普通じゃないからなとかね。円楽さんも来てますし、最初に、キリュウさんが来ていらっしゃいますね。キリュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
うん、足が速そうですね。はいはい。
足が速そうってなんだもん。名前だけで。
キリュウさん、わかんない？
キリュウさん。
元日本記録保持者のキリュウさん、わかんない？
え、わかんない。
アスリートの。もう帰れ。
いいんだから。
あ、いや、ダメダメ。はい、CM 行こう、CM。
はい、いった CM 行きたいと思います。メールの方もお待ちしております。はい、メールアドレスが、origin@fmnaha.jp すべて小文字で、origin@fmnaha.jp となっております。それでは一旦 CM です。どうぞ。
78.0FM Naha Your Radio Station Okinawa.
どうも
ノーブレーキです。
僕たち4月14日チャービラ祭に参加してきます。
い
なんと大阪で行われるライブです。こちらお問い合わせが 0669918088。 チケットお求めの際はぜひノーブレーキでお願いいたします。
これは絶対言わないといけないの？
そう、ノーブレーキのチケットで来ましたというふうに言わないと僕たち何のあれもないので。
あれもないからね。確かにあれ欲しいんで、ぜひ皆さんお願いします。
お願いします。
小屋どっこいのオリジンアワー始まっております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
まあまあまあ、ちょっとごねごねあって後半になったけども、先ほどの話でまあとりあえず二階堂とベンビーさん卒業おめでとうということで、
はい、いやもう本当寂しくなるね、
あ、まあベンビーさんはライブを卒業ということで、オリジンは卒業ではないということなんですけど。
そうね、だから定期的に帰ってきた時に起承転結出るかもしれないんでね、
ぜひね、
またその時ね、
本当にもう頑張ってほしいですよね。
まあだから二階堂も多分事務所も変わってくるけどな、まあ凱旋ライブっていうかさ、帰ってきた時に出るとかもできそうだしな、起承転結ライブにさ、
うん、
ああぜひ、まあな、ぜひね、
頑張ってほしい
ということで、はいはいはい、ありがとうございます。じゃあメールいきましょう、
ね、あ、来てますか、ありがとうございます。
はい、鈴子どっこい、ハイサイシーゲです。
ハイサイ、
あ、
こらでいいよ、カルナちゃんはもういいよ、こらでこらは飲めるでしょ。
そうです、そうそうそう、飲めます。
はい、あとパラグライディングとかもすごいですね。
でもやったことがない。
やったことない。
ない。
私は一回やりましたけど、めちゃくちゃ怖いんですよね、パラグライディングとか。で、 私の、いとこは、いとこと一緒に行ったんですけど、一回目。で、いとこはなんかパラグライニング上から携帯落としました。もう、山から飛んで下に来るんですけど、途中で携帯が落としてもう探しに行けないんですよ。で、携帯が落として、めちゃくちゃ大変なことになってましたね。私はちゃんとiPhone 持ってたんで、もう携帯が落としたらダメだと思って。
ポケットに入れましたか？
もうめちゃくちゃポケットに入れてましたけど、もういとこはもうそのままなんかポケットには入れてたけど、まあ落としたみたいで探しには行けなかったですね。そういう思い出がありますね。あとまあ僕らもいろいろなところになんかありますよね、はい、沖縄ワールドみたいな感じでグファーあれもありますし。
そうです。私は行ったことがある。僕グファーあります。グファー日光名前忘れたんですけども
。2個もありますね。
はい、
そういうのはあります。
あと、マナカマナも行ったことがありますよ。
マナカマナも。ゴルカマナカマナも行ったことあります。
ゴルカマナカマナも2回。
2回行きました、
はい、
そうなんですね。私の方がネパールでそんなに遊んでないかな。うん、マナカマナ行きたかったけど、私、ルンビニ1回ぐらい行きました。あとはルンビニもおすすめですね。こっちで忘れちゃいけないですよ。ルンビニはネパールの仏教が開いたブッダ様の生まれたところです。
そうです。
ルンビニは、そこルンビニには世界各地のお寺がありまして、本当にいろいろな国が協力してお寺が作ってます。もちろん日本の、お寺もありますね。で、中国とかいろいろなブッダが信じている国がそこにルンビニっていうところにお寺が作ってますね。はい、カナちゃんはルンビニ行ったことありますか？
ルンビニは5回6回ぐらい行ったことがある。
いや、なんでよや、いろいろなところに行きすぎじゃないか。おい、
カナちゃん、どこでも行くときは、
どこでも行くときは何、
行くときはルンビニは、真ん中にあるから。いや、
どこに行くときもその道が通るから寄って行くよじゃないよ。
そうです。
俺は1回しか行ったことないのに5回ぐらい行くな。カナちゃん、
行きたいですか？
行きたいですよ、もちろん。
行ってください。
行ってくださいじゃない。私に連れて行かないと。私はカナちゃんにいろいろなところに連れて行ってるから、ネパール行った時私に連れて行ってね。
私は結婚する前に行ったことがあります。
いや、結婚する前に。
そうです。
あ、いや、なんか、彼氏と行った？もしかして。
いえ
いや、違う？
私の
彼氏。なんか5回ぐらい行くなら、もうなんか5回もなんかあるでしょ。じゃあ1回目は？
1 回目は学校から。
学校から。はい、2回目は？
2回目は、これ、男女してからお金もらってから。
ああ、お金もらって、ティハールの倍でしてからね。
3回目は、これ、イベントの時、ポカラ行った時。
ポカラ行った時、はい、途中で。はい。
あと、4回目は、お兄ちゃんと一緒に。
お姉ちゃんと一緒
に。
お姉ちゃんと一緒に。
あと、5回は、スーパーデュラリ行った時。
スーパー、や
もう1回もスーパーデュラリ行った時。
いやもう、皆さん、もう私1回しか行ったことないのに、もう1回も行ったことないのに、また、ネパールでも楽しんだところないのに、カナちゃんがたくさん楽しんでるってことですね。皆さんもネパール行った時はぜひカットマンズのいろいろなところに行って、まあ、特にはチャンドラギリは行ってください。あとはルンビニもおすすめです。あとマネカマのおすすめで、私の、生まれた私の実家ダングでもおすすめですよ。皆さん、はい、ネパール行った時はダングも行ってください。ダングには、特に、何もないです。
あります。
はい、私のお家がありますので、私のお家にいて、水牛のミルク飲みます、飲めますので、皆さんにそれがおすすめします。行くときはぜ私にお私の SNS で連絡してください。お母さんに電話してから早くミルク取ってから日本人が来ますので日本人にあげてくださいねって言いますので、はいはい、皆さんぜひ私に連絡ください。では今日の日本語のラジオは以上です。また来週よろしくお願いします。ではバイバーイ。 サンタビサーすんだりサンタビサーナマスカーサバイジャナライナマスカーナマスカー沖縄でキースーバーサーズワンナツハンツワミサバイジャナヘルノネメラハムロドルサゴルライマアズパニオパシトバイシャキスーランプサダアチャレラメラサタマノンチャ
ガリナカナル
ガリナカナルアズパニよろしくお願いします。ハミちゃん、イエス日本語レディオコパチャリちゃん10मिनट जति नेपाली भाषाको रेडियो पनि सञ्चालन गर्ने गर्दछौं। प्रत्येक हप्ता बिहीबार यसै गरी प्रसारण हुने गर्दछ। यस रेडियोमा हामी जापानमा भएका कुराहरू र जापानमा भोगिरहेका कुराहरू प्लस जापानमा तपाईहरूले भोगिरहेका कुरा र अब आउनेहरूलाई कस्ता खालका हामीले सहयोग गर्न सकिन्छ र जापानमा भए पनि कुनै कानूनहरू हामीलाई थाहा हुँदैन र कुनै कुराहरू थाहा नभएका कुराहरू तपाईँहरूले यस रेडियो मार्फत सोध्न सक्नुहुनेछ र हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। आजको विषय रहेको छ जनावर। हाय जनावर भन्दा बित्तिकै के याद आउँछ करिनाजी?
यता आइज भने उता गाउँ जनावर जस्तो
भन्नुहुन्छ नि। एउटा मलाई चाहिँ जनावर भन्दा बित्तिकै एउटा गाउँखाने कथा होइन होइन गाउँखाने कथा होइन कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रामा राखे पनि जस्ताको तस्तै यो उखानको याद आउँछ भन्नुहुन्छ नि। जनावर भन्दा बित्तिकै नेपालमा कुकुरको पुच्छर 12 वर्ष ढुङ्ग्रामा राख्दा पनि जस्ताको तस्तै यसमा के भन्नु छ?
त्यो चाहिँ भनेको मात्रै हो कि किनभने कसैले पनि त्यो कुकुरको पुच्छरलाई 12 वर्ष ढुङ्गामा राखेर त पक्कै हेर्नु भएको छैन, त्यही भएर त्यो भनाइ मात्रै हो।
होइन किन चाहिँ त्यो भनिएको होला त?
अब त्यो त कस्तो भने कुनै मान्छे हुन्छ नि त सुध्रिँदै नसुध्रिने कि
सुध्रिँदै नसुध्रिने भन्दा पनि मान्छे त हुन्छन् होइन, तर त्यही भनाइ चाहिँ किन भनिएको होला?
किनभने जुन पनि कुकुरको पुच्छर बाङ्गो
हुन्छ है। त्यही भएर अब मैले पनि यो कोतोवाजा भन्छ, यो उखानलाई कोतोवाजा भन्छ जापानिजमा चाहिँ, यो हरेक मिडियाहरू भयो हरेक म यो कमेडीहरूमा पनि प्रयोग गर्ने शब्द हो। शब्द प्रयोग गर्दा किन चाहिँ कुकुरको पुच्छर त्यो ढुङ्ग्रामा 12 वर्ष राख्छ त भन्नुहुन्छ क्या? हुन पनि कसैले विचार गरेको पनि छैन है, सधैँ बाङ्गो हुने भएर चाहिँ भनिएको होला जस्तो चाहिँ लाग्छ है त यो भनाइ चाहिँ।
तर यस्तो त्यो राखेपछि सिधा हुन्छ होला 12 वर्ष, त्यो 12 वर्षमा त त्यो कुकुरको पुच्छर त गलेर पनि खस्छ,
गलेर पनि खस्छ होला है।
अनि
है अब त्यस्तै हुन्छ होला है। तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूको मनपर्ने के भन्छ नि जनावर चाहिँ के हो? हाम्रो करिनाजीको मनपर्ने जनावर चाहिँ
मलाई चाहिँ खरायो मनपर्छ।
खरायो मनपर्छ है? खरायो
सेतो सानो सानो आँखा पनि सानो सानो कान पनि यस्तो गरेर अनि कुरुचुर दगिर्छ नि त,
त्यो ऊ जस्तै होला नि होइन, त्यो कपाल जस्तै।
मेरो कपाल त तल झरेको छ नि त, उसको यस्तो हुन्छ
कि यस्तो हुन्छ है। त्यही भएर अनि जापानमा चाहिँ जापानमा एकदमै मन पराउने सबैले मन पराउने जनावर चाहिँ पान्डा। पान्डा हो, पान्डा पान्डा चाहिँ धेरैजनाले मन पराउनुहुन्छ र त्यो पनि अब पान्डाको पनि अब धेरै प्रकारको हुन्छ पान्डा पनि र त्यसमा पनि अनि चिउगोको चाइनाको पान्डा चाहिँ एकदमै मन पराउने गर्नुहुन्छ र यो चाइनाको पान्डा चाहिँ टोकियोको जूमा मात्रै चिडियाघरमा मात्रै राखेको छ भन्ने चाहिँ छ है।
मलाई एउटा कुरा सोध्न मन लाग्थ्यो,
त्यो पान्डाले बच्चा जन्मायो चाहिँ जापानभरि तहल्का मचिन्छ, आज चाहिँ पान्डाले बच्चा जन्मायो भनेर चाहिँ जापानभरि तहल्का मेटिन्छ र तहल्का पिटिन्छ र के भन्छ भने त्यो पान्डाको नाम चाहिँ के राख्ने त भन्ने चाहिँ छलफल हुन्छ।
नेपाल मतलब नेपालमा मान्छे जन्मेपछि मान्छेको नाम के राख्ने भन्ने हुन्छ नि त, त्यस्तै
पान्डाको नाम हो त्यस्तै हुन्छ। त्यो भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई जापानमा कहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ र कस्तो कस्तो जनावरहरू हेर्नुभयो त? मैले चाहिँ हाम्रो चाहिँ ओकिनावामा ओकिनावा कोदोमोनोकुनी भन्ने ठाउँमा चाहिँ विभिन्न जनावरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ ओकिनावा हुनुहुन्छ नि त्यो ठाउँमा गएर जनावरहरू हेरेर रमाइलो गर्न सक्नुहुन्छ। प्राय जस्तो कोदोमोनोकुनी भनेर चाहिँ नाम दिएको छ तर त्यहाँ चाहिँ ओतोना पनि रमाउन सकिन्छ है। त्यहाँ गएर चाहिँ हामी चाहिँ गइसकेका छौँ होइन, त्यहाँ गएर हामीले धेरै प्रकारको जनावरहरू हेर्नु, कस्ता कस्ता जनावरहरू देख्नुभयो कन्याजीले?
त्यहाँ चाहिँ एउटा स्नेक सर्प थियो,
सर्प एउटा सर्प थियो,
धेरै नै थियो, अजिङ्गर
ए अजिङ्गर
अजिङ्गर थियो, अनि त्यसपछि बाँदर होइन बाँदर होइन त्यो
बाँदर
म जस्तो बाँदर होइन कि त्यो नेपालमा भन्छ नि त्यो कालो खालको बुवासे के भन्छ नि त्यसलाई,
त्यो के भन्छ नि त कालो बाँदर, कालो बाँदर थियो
त्यो थियो। अनि त्यसपछि
सबै बाँदर मात्र रहेछ त अरू केही थिएन?
थियो नि, माछा थियो,
मसाले जनावर भन्दैन त
त्यही पनि थियो त्यहाँ थियो गङ्गटा थियो
गङ्गटा
टाइगर थिएन है
टाइगर पनि थियो
थियो र
सबै प्रकारको जनावर थियो हात्ती थियो
अनि त्यो ऊ थियो
जिराफ
यति लामो जिराफ थियो
जिराफ पनि थियो है धेरै प्रकारको जनावरहरू त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है ए ए ढेडुको कालो बाँदर होइन ए हो ढेडु बाँदर
तर एउटा कुरा म कस्तो भनेपछि त्यो जनावरमा त पर्दैन होला
जनावरमा
सर्प कि
सर्प
जस्तो हाम्रो नेपालमा बाटोमा हिँड्दाखेरि नि सर्पहरू भेटिन्छ नि त
बाटोमा हिँड्दाखेरि भेटिन्छ है
कति हामी डराउँछौँ मार्छौँ पनि तर म त्यही फर्स्ट पटक मैले सर्प देखेको भनेको कोदोमुखुनी गएपछि के
कोदोमुखुनी
नदी भने हेर्नु यस्तो बाटोमा अनि कौवेनहरूमा सर्प देखिँदैन किन होला नि
ए यहाँ चाहिँ अब ओकिनावामा चाहिँ एउटा सर्प हुन्छ त्यो हाबु भन्ने होइन त्यो चाहिँ एकदमै विषालु सर्प हुन्छ है त्यसले टोक्यो भने चाहिँ मान्छे मर्ने सम्भावना बढी हुन्छ त्यो भएर त्यो हाबु भन्ने सर्पलाई भेटायो भने चाहिँ त्यो भेटायो भने चाहिँ यहाँको सियाक्सोले चाहिँ ऊ दिन्छ के भन्छन् रे प्रिजेन्ट त्यो सर्प भेटाए मार्फत यति भनेर चाहिँ पैसा तोकेको छ एउटा सर्प भेटाएको त्यस्तै 5,000 कति छ जस्तो लाग्छ
मलाई 5,000 मात्रै हो नि त्यो सर्प भेटाएर अनि तिनलाई भन्न जान्छ त्यो सर्प भइहाल्ला
पकडेर लग्यो भनेपछि 5,000
पकडेर लगेपछि अनि त्यो पकड्दाखेरि त्यसले टोक्यो भने त मान्छेको ज्यान गयो
ज्यान गयो
अनि त्यो भन्दा त भयो चाहिँदैन 5,000
रुपियाँ
एक दिन बिहानदेखि सासो मारु भाइ
यो के भन्छन् रे ओकिनावाको विभिन्न जङ्गली क्षेत्रहरूमा एउटा बोर्ड लगाइएको हुन्छ हाबु चियु भनेर चिउई भनेर होइन ए त्यो सर्प चाहिँ सतर्क रहनु होला भनेर लेखेको हुन्छ त्यही भएर ए विषालु हुने भएको हुन्छ सतर्क रहँदा हुन्छ त्यही पनि अब यही विषालु चाहिँ हुन्छ त्यही पनि यही विषालु सर्पलाई पालेर त्यसको ए के भन्छन् रे त्यसको विषले बनाएको रक्सी ओकिनावामा ए हाबुसियु भन्छ होइन विष हालेर बनाएको रक्सी चाहिँ हुन्छ त्यो एकदमै कडा हुने गर्दछ भन्छन् है ए मैले चाहिँ खान सक्दिनँ मैले खाँदा पनि खाएको छैन है
खाँदैन त्यही त तपाईँले बियर खानु नि त त्यही भएर होला
रक्सीमा चाहिँ त्यो हालेको हुन्छ है यहाँ चाहिँ यो ओकिनावा चाहिँ एकदमै पपुलर रक्सी हो त्यो चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब रक्सीहरू बनाउने फाल्ने गर्छन् कुनै आफ्नो के भन्छ ठाउँमा बनाएको रक्सीहरू ब्रान्ड गर्न खोज्दैनन् तर ओकिनावामा चाहिँ आवामोरी ओकिनावाको ब्रान्ड हो ओरियन बिरु भन्ने ओकिनावाको ब्रान्ड हो होइन अनि हाबुसियु पनि ओकिनावाको ब्रान्ड हो त्यसमा चाहिँ रक्सीको भित्र चाहिँ सर्प नै हुन्छ क्या रक्सीको भित्र सर्प देखेको
छैन नि
छैन
आज देखाउनु न मलाई
मैले देखाएको जस्तो लाग्छ होइन रक्सीको भित्र सर्प हालेको हुन्छ
अनि त्यो खाएर मान्छे मर्दैन
मर्दैन त्यही खानको लागि बनाएको त्यही भएर
अनि त्यो रक्सी
पिस पनि हुन्छ त्यहीमा रक्सीमै मिसेको हुन्छ पिस पनि
त्यो निकाल्दाखेरि सर्प आउँछ
निकाल्दाखेरि सर्प आउँदैन सर्प चाहिँ मरेको सर्पलाई
निकाल्दाखेरि त्यो पान रक्सी
निकाल्दाखेरि त्यही अनुसार निकाल्ने हुन्छ नि त निकाल्ने त्यही अनुसारले बनाएको हुन्छ है त्यो हामीले सोचेको सजिलो तरिकाको चाहिँ हुँदैन होइन अनि त्यसरी चाहिँ हुन्छ त्यो सर्पहरू हालेको हुन्छ तपाईँहरू कतै कतै ए गएको बेला ए देख्नुभएको होला ए टोकियोमा पनि देख्नुभएको थियो ए टोकियोमा पनि हुन्छ है ओकिनावामा चाहिँ धेरै हुने गर्दछ त्यसको अब यो ओकिनावाको चर्चा चाहिँ धेरै हुने गर्दछ है त अब ओकिनावा भनिसकेपछि तपाईँहरूलाई थाहा छैन कराँतेको जन्मथलो ओकिनावा हो यदि तपाईँ कराँते कतै सिक्नु भएको छ भने एकचोटि ओकिनावा जानैपर्छ भन्ने चाहिँ यिनीहरूको इमेजमा हुनु रहेछ ओकिनावा चाहिँ धेरै कुरालाई चाहिँ एकदम प्रख्यात छ थाहा छ
जापानको
हिन्दू धर्ममा पशुपतिनाथ है ए मुस्लिम धर्ममा चाहिँ यो मस्जिद कहाँको यो कता छ है ए त्यस्तै कराँते जन्मस्थल विश्वकै ओकिनावा हो कराँतेको जन्म भएको ठाउँ चाहिँ ओकिनावालाई मानिन्छ त्यही भएर ओकिनावामा ठुल्ठुला कराँतेका खेलहरू हुने
हाम्रो नेपालमा त्यस्तो के छ किन कसो त्यहाँबाट उत्पादन भएको भन्ने चिजहरू
नेपालमा पशुपतिनाथ
मतलब के यस्तो खेलहरू यस्तो
खेलहरू छैन डन्डी बियो छ त नेपालको राष्ट्रिय खेल
त्यो त नेपालबाट सुरुवात भएको
नेपालबाट सुरुवात भएर मात्रै नेपालको राष्ट्रिय खेल हुन जान्छ नत्र भने त्यहाँको राष्ट्रिय खेल हुँदैन है त ओके
बुझे
ए त्यस्तै हजुरहरूलाई आजको चाहिँ जनावर थियो है धेरै प्रकारको जनावर हुन्छ मान्छे पनि आफैमा जनावर थियो पहिले होइन अहिले चाहिँ बाँदरबाट मान्छे यो हुन्छ है त यो भनेको के हुन्छ थाहा भएन त्यस्तै हाम्रो रेडियो कार्यक्रमहरू कस्तो लाग्छ तपाईँहरू हाम्रो रेडियो युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो ची क्यास्टिङ भन्ने ची क्यास्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है, आफ्ना कमेन्टहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो यो मेल एड्रेसमा नेपालीबाटै मेल गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूले जान्न चाहेका चिजहरू यदि हामीलाई थाहा छ भने हामी नै भन्छौँ, यदि थाहा छैन भने सम्बन्धित निकायमा तपाईँको प्रश्नहरू लगेर हामी त्यसको उत्तर खोज्ने कोसिस गर्छौँ र तपाईँहरूको प्रश्नहरूको सही उत्तर लिएर दिने कोसिस गर्छौँ है त। यति भन्दै आजको यस नेपाली भाषाको रेडियो पनि यहीँ समापन हुन्छ है त। यति भन्दै हामी तपाईँहरू बिदा हुन चाहन्छौँ, चाहन त है यो ठ्याक्कै ऊ होइन, सबैजनालाई धन्यवाद है त।